福音書2章1節から14節、新約聖書の102ページになります。ルカによる福音書2章1節から14節。その頃、皇帝アウグストゥースから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。これはキリニウスがシリア州の総督であった時に行われた最初の住民登録である。人々は皆登録するためにおのおの自分の町へ旅立った。ヨセフもダビデの家に属し、その地筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身ごもっていたイーナ漬けのマリアと一緒に登録するためである。ところが、彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝羽を毛に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので、彼らは非常に恐れた。天使は言った。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血の御子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。すると突然天使に天の大軍が加わり、神を賛美していった。意図高きところには栄光、神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。特別賛美を、聖歌隊による特別賛美です。お願いします。 ありがとうございました。それでは本日のメッセージに移ります。本日は低きに下られた神と題しまして、末森牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いします。皆さん、メリークリスマス。主のご降誕を心から喜び申し上げます。共にこの礼拝に招かれたことを感謝し、またこの祝福に預かっていることを、共に隣の方と小さくですね、ご挨拶の時を持ちましょう。感謝します。祝福します。感謝します。ナスリールームの皆さんも祝福します。ソウルの皆さんも、ライブ配信の皆様も、共に礼拝を捧げられますことを心から感謝いたします。一言お祈りいたします。恵み深い愛の愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、主のご降誕を祝うこの朝、愛する皆様と共にあなたの身体なるこの教会に集い、礼拝を捧げるこの幸いな朝を心から心から感謝いたします。すぐる一週間もあなたが私たち一人一人をお守りくださり、私たちに新しい命を与え、今日この朝この場所に集うことができましたことを感謝いたします。どうぞ聖霊様、豊かにこの場所を祝福してくださり、集いし私たち一人一人、またライブ配信を通して聞くお一人お一人のうちに、今日イエス様あなたのご降誕を喜ぶその信仰を、その恵みと祝福を豊かに注いでくださいますようにお願いいたします。今日あなたをお迎えし、新しい人と作り変えられるこの幸いなクリスマスの時となりますように、どうぞイエス様、私たちのもとにお生まれください。どうぞ私たちの心を今開いてくださり、あなたと一つにされるこの恵みの礼拝となりますように導いてください。今日ここに来ることのできない多くの兄弟姉妹の上に、特に辞める者たちの上に、主がその場所に伴ってくださり、それぞれの場所に等しき主の恵みと祝福を豊かに注いでくださいますようにお願いいたします。また世界中でこの時クリスマスの礼拝を捧げている教会、教会の上に、生徒たち一同の上に、主の素晴らしい恵みと祝福がありますように、今日弱き者が御言葉を取り継がせていただきます。主をどうぞ憐れんでくださり、助けてくださり、聖霊様どうぞ、ただあなたのご支配の中でこのしもべが御言葉を取り継ぐことができますように導いてください。すべてをあなたの御手にお委ねします。感謝して、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、感謝いたします。アドベントの時はですね、11月24日のこのイブの前の4週にわたって1本ずつキャンドルを灯します。で、そのうまくいく年はですね、5本目が灯されますけれども、今日この年はですね、今日が4週目となりまして、そして本来ならばクリスマスを迎えて最後の1本を灯しますけれども、今日共にこのクリスマスの時をお祝いし、イエス・キリストという最後のですね、一本キャンドルが灯されました。今日私たちのもとに2000年前と等しく主のご降誕が、また主が共にいてくださることを心から感謝いたします。先ほど代表祈祷の中にありました、皆さん昨年を覚えていらっしゃるでしょうか。昨年のクリスマスはパク先生ご家族の母教会であるカンナム中央バプテスト教会からたくさんの青年たちが来てくださって、今日ここにですね、皆さんの前にある垂れ幕は昨年皆さんが作って持ってきてくださった垂れ幕です。コリアンナイトを玉川教会初めてする恵みに預かりました。たくさんのですね、若い青年たちが来て、若い女の子たちもキャッキャキャッキャですね、このかっこいいハンサムな青年たちを見て、若いお嬢さんたちもおばさんたち
ちもキャッキャキャッキャしたこの年をですね、皆さん思い出すことができるかと思います。本来ですね、もしコロナがなければまた同じようなこのですね恵みに預かるところでしたけれども、今回はコロナがありましたゆえに、その恵みには今回残念ながら預かることができませんでした。けれどもコロナがなければ、この言葉をどれぐらいこの一年多くの人たちが口にしたことでしょうか。けれどもコロナがなければ、今私たちはこの本当に預かっている恵み、今生きていること、今教会があること、そして今朝教会が開かれていること、このことは決して当たり前ではないということを私たちはこの一年を通して教えられました。私たちが今日命に預かって新しい日が与えられて、愛する兄弟姉妹があり、また共に挨拶を交わす友があり、このようにして教主の御前にクリスマスの礼拝を捧げられる、この恵みは特別な神様の奇跡であることを深く覚えます。主が私たちにこの場所を与えてくださり、また命を与えてくださり、また賛美する声を与えてくださり、礼拝を捧げるこの体を与えてくださった、この素晴らしいこの礼拝の恵み、このクリスマス礼拝の恵みを心から感謝し、共に主の御名を褒めたたえたいと願います。2000年前、闇の中を歩む民は大いなる光を見、死の影の地に住む者の上に光が輝きました。今朝開きました創世記イザヤ書9章1節の御言葉が成就しました。ちょうどこの寒空の下で真夜中に羊飼いの番をしていた羊飼いたちに、天より主の栄光が満ち溢れたように、真っ暗闇に生きていた人々は神様の御救いの光に照らされました。ヨハネによる福音書、今朝購読した一章一節からの御言葉です。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。言葉というものは私たちの内なる思いが表されたものです。言葉は私たちの内にある思いが外に表されてきたものです。天地を創造された主なる神様の御思いは、その切なる願いは、ご自分の作られた民がご自身を礼拝し、そしてご自身を信頼し、ご自身と共に喜んで生きることです。しかしアダム以来のこの人間の罪によって、神様に作られた被造物である私たちは神様を離れて暗闇に生きるようになりました。人間の罪の本質は、この自ら暗闇に向かっていくことを好むという性質が私たちにあります。神様からそのようにして離れていきます。しかし神様の御思いは、今申しましたように、どこまでも人間が神様に立ち返って、誠の神様を礼拝して、神様の命と一つにされて、喜んでこの地上での人生を神様のために生きること。これが神様の切実なる御思いであります。しかし、それが人間は暗闇に座したるものとして、ルカによる福音書の一章の79節の御言葉、今朝読みました。イザヤ書と同じ言葉でありますけれども、ルカによる福音書1章79節には、暗闇と死の影に座している者たちを照らし、この暗闇と死の影に座している、つまり座り込んでいる人たちにとっては、そこから抜け出す力がない、暗闇から自分の力で光に行く、そのような力を持たないのが暗闇に住んでいる者たちの性質です。しかしその者たちを主なる神様は哀れに思い、その断腸の愛が言葉なるキリストを私たちのもとに使わせてくださいました。 ヨハネによる福音書の一章の14節、言葉は肉となって私たちの間に宿られた。言葉なるキリスト、父なる神様のそのご愛はイエスというこの人間の体を持って私たちのもとに使わされてきました。神が人となった、これがクリスマスです。偉大なる神様が罪深い人間と同じ肉体を持って罪人なるマリアより宿り、この地上にお生まれになった、これがクリスマスです。フィリピの信徒への手紙に2章の6節、キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。神様が徹底的に低きに下ってくださった、罪人の肉体を持ってお生まれくださったのがこのクリスマスです。その言葉は、キリストは初めから神と共におられ、神と全く一つであられました。しかしその御蔵を、父なる神様の場所を離れてこの地上に下ってくださいました。今朝ルカによる福音書2章1節からの御言葉を先ほど久保羊に読んでいただきました。一節、その頃皇帝アウグストゥスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。その頃、これはつまり乙女マリアがイエス・キリストを宿し、夫であるヨセフは御使いを通してこのことが神様の偉大なる救いのご計画であることを知らされ、二人が赤ちゃんの出産を期待とまた不安を持ちながら待ち望んでいるその頃、これがこの時です。当時のローマの皇帝であったアウグストゥスからユダヤの全領土の住民に自分の生まれ故郷に帰って住民登録をするようにという、こういうご命令が出ました。私は川崎市生田で生まれましたから、今住民登録をしなさいと言われれば、まあ、車で15分ぐらいでしょうか、川崎市役所に行ってパパッとですね、住民登録をすることができますけれども、ここには韓国から来た方もいらっしゃいますし、博多から来た方もいらっしゃいますし、東北から来た方もいらっしゃいます、北海道で生まれた方もいらっしゃいます。少しこの住民登録をせよと言われて行って帰ってくるには時間を要します。この当時さらに車もない、電車もない、そのような中にあって、このナザレからベツレヘムまでの距離はだいたい歩いて2日間かかると言われています。この距離を歩いて、もしくはロバを使ってお腹に赤ちゃんを宿している乙女が、そしてこの夫婦が行くには大変な時間がかかりましたし、大変な危険が伴いました。私たちはたびたび、なんでこの時に、今じゃなくてもそのように思うことがしばしばあるのではないでしょうか。こんな時にコロナにならなくても、こんな時にこのような出来事が起こらなくても、しかし主なる神様はこの時を許され、そしてこの時間、二日間、マリアとヨセフがかけてベツラヘムに行くことをお許しになられました。主なる神様を信じて、この幼い夫婦は、ただひたすらに主の御心を信じて、主は必ず守ってくださること、このことを始められた主が必ず最後まで自分たちを導いてくださること、そのことをひたすらに信じながら、旅を続けていきました。そして2章6節、彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて初めの子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。 イエス様のお誕生の何百年も前に預言者を通して預言されていた通りに、この時ベツレヘムでメシアがお生まれになりました。しかし皆さん、驚くべきことは、長い旅路を経て二人が初めて産む、この子を宿しながら、またその子を産む場所、そしてメシアである神の御子が産み落とされる、そのこの地上での最初の場所が会話を受け家畜小屋であったということです。皆さんの中に家畜小屋で生まれた方がおられるでしょうか。馬小屋で、この会話桶の中で、そうなんです、私も生まれたんです、そのような方が毎年聞きますけど、毎年いないと思ってお話をしています。皆さん、ほとんどの方はお医者さんでですね、病院で生まれたことと思います。お医者さんがいて、看護師さんがいて、すべての衛生的な、このすべての準備が整っている中で、もしくは、まあ、ご自宅で生まれた方もいるかもしれません。周りの人の助けがあって整えられた場所で、皆さん産声を上げたことと思います。この世を創造された神様が、偉大な力を持ってすべてを支配しておられるお方が、ご自分の一人子を産む場所ぐらいどうにでもなりました。宮殿にその場所を用意することもできましたし、宿屋に場所がなかった、いや、神様は宿屋に場所を一部屋用意することも朝飯前です。けれども神様はあえて会話桶で、この家畜小屋で、ご自身の一人子なる御子を産み落とされることを許されました。神の一人子なるイエス・キリストが会話桶の中で、汚い動物のおしっこやうんこや、そのような汚い匂いのする、そのような中にイエス・キリストはお生まれになりました。神の御子は最も低きところにお生まれになりました。最も低い人間の暗闇の中に、ど真ん中に、救い主であられるお方はお生まれになりました。会話桶は私たち人間の真っ暗な闇、罪を表しているところです。メシアなるイエス・キリストはこの暗闇に誠の光となって、私たちの人間の罪を引き受けるためにお生まれになりました。もしこの誕生の場所が宮殿であったなら、汚くない、汚れのない、綺麗な場所であったなら、私たちに今日救いはなかったでしょう。しかし幸いなるかな、御子は会話桶に生まれたんです。罪のただ中に、汚いただ中に、新しい命を持ってお生まれになりました。ここに私たちの救いがあります。ここに私たちの救いの喜びがあります。暗闇とは何でしょうか。私たちの愛のない心、許しのない心、裁きの心、人を妬ましく思う醜い心、自分中心の心、夫婦であっても家族であっても、だからといって和解することができない、許すことができない、一つになることができない、そのような私たちの内にある根深い汚い醜い心、そして何よりも神様を信じることのできないその心、そして暗闇の特徴は何よりもその姿がわからない、それが私たちです。暗闇に座している者たちは、暗闇に生きている者たちは、暗闇であることがわかりません。光が来て初めて、あ、私たちは暗闇にいたんだ、 私たちの持っているこの性質は、神の光に照らされたとき、産声が得たこの御子なる聖なる子が与えられたとき、私たちがいかに汚れたものであるか、汚いものであるかを知ることができます。もし今私たちが自分自身の貧しさを知り、自分の罪深さを知り、自分の汚れを知るものであるとすれば、それは神様の聖霊の働きによるものです。神様の光が注がれているゆえであることを信じて、心から感謝いたします。この闇が少しでもこのクリスマスの時、私たちに知らされる、この光が照らされる暗闇、このクリスマスでありたいと願います。なぜならば、主イエスキリストは貝は桶にお生まれになったからです。私たちのその醜いところに、また罪のある家庭に、家族のうちに、御子はお生まれになったからです。主の皆を褒めたたえます。皆さん、今がどんな状態であっても、今家庭がどのような状態であっても、子供たちがどのような罪の中にあり、また私自身が貧しさの中にあっても、皆さん喜んでください。救い主は私たちのそのただ中にお生まれになりました。御子はその私のうちに、罪ある私の人生にお生まれになりました。ハレルヤ。これがクリスマスの喜びです。羊飼いたちは恐れの中にありました。貧しさのただ中にありました。暗闇のただ中にありました。しかし、それゆえにこのお生まれになった奇跡を、神のご愛の印を喜んで受け取ることができました。羊飼いたちは喜びに満ち溢れてイエス様を礼拝しました。この喜びを私たちのうちにと心から願います。今私たちが暗闇の中にあっても、主がそのただ中に来てくださって、私たちのすべての暗闇を光に変えてくださった、この事実を心から信じ感謝いたします。この恵みに預かる私たちとなりますように。そして御子を私たちのうちにお迎えし、宿し、新しい御子と共に生きる人生を、これから今日から私たちがまた改めて育んでいくことができますようにと、心よりお祈りいたします。主はお生まれになりました。今私たちは何をすべきでしょうか。御子を褒めたたえる時です。イエス様を感謝し、お迎えする時です。今私たちは暗闇を見るのではなく、御子をこのただ中に、命となってお生まれくださった光り輝く御子を心から礼拝したいと願います。心から褒めたたえ、この方を信じ、この方と共に歩んでいく私たちとなりたいと願います。この方と共に歩んでいく人生は光です。すべてが光です。どんな暗闇があっても、どんな貧しき現実、病の現実があっても、家庭の貧しき現実があっても、主はこれをすべて益として祝福に変えることのできるお方であります。この方が救い主として今日私たちのもとにお下りくださったことを心から感謝いたします。お祈りいたします。愛する天のお父様、ありがとうございます。静かなるこの聖なる夜に、イエス様、あなたが産声を上げて2000年前貝は桶にお生まれになりました。今日同じ恵みが私たち集いし一人一人に注がれていることを信じて、心から感謝いたします。父なる神様のご愛がこの時満ち溢れ、イエスキリストを私たちのもとに使わせてくださり、今あなたと共に生きる幸いな人生を、この時主の恵みによって受け取ることのできるこの幸いな時を心から感謝いたします。どうぞ主よ、暗闇の民、私たち一人一人が暗闇の中に歩んでいる者として、今 光り輝くあなたのご降誕を喜び、またあなたと共に生きる幸いな新しく変えられた人生を歩んでいく私たちとなることができますように、どうぞ祝福してください。どうぞあなたを切に求め、あなたを待ち望みながら、この時マリア、ヨセフ、また羊飼い博士たちが喜びに満ち溢れたように、今日私たちの魂をイエス・キリストの救いによって喜びで満ち溢れさせてください。どうぞ新しい週間、またこの年を終えるこの時にあたって、主イエスと共に歩む幸いな人生を、喜びの人生を、光に照らされた人生を歩むこの恵みを受け取る時となりますように、どうぞ祝福してください。今日ここにいないすべての愛する者たちの上に、愛する家族、また辞める者たちの上に、どうか主の御光がいよいよ輝かしく届き、それぞれの場所にあって主の素晴らしいご栄光が満ち溢れる時となりますように、世界中で海苦しんでいる魂にこの救いの喜びが大いに述べ伝えられていく今日この時となりますように、導いてください。この良き訪れを心から感謝し、すべての栄光を主にお返しし、尊き主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。